さて、ここで、イギリスの社交界に入ってですね、非常に華々しい華やかな生活を、サラミキはしていくんですけども、そのうちにだんだんだんだん飽きてきた。まあ、毎日毎日パーティーパーティーで華やかなのはいいんだけれども、非常に心が虚しい、そんな様子を見ていた一人の老人が、あなた日本からいらしたのね、イギリスのとっておきの美しい秋の色を見せてあげましょう、というふうに、おっしゃるわけですね。それで車を待たせてありますからご一緒にどうぞ。地味な格好をした女性でありましたけれども、なんと出てみたら待っていた車はロールスロイス。そこでですね、3時間ほどの長い長いドライブをしていきます。それが本当に見たこともないような素晴らしい秋の風景が、広がっていたわけですね。まあ美しい、非常にミキは感動していくわけです。しかしそこが目的地であったのではなかったんですね。やがて目の前に現れてきたのは素晴らしいお屋敷だったんですね。あれはどなたのお屋敷なんでしょう。あれは孤児院です。どにも抜かれました。あれが孤児院ですかって。お城のような素晴らしい建物。それはですね、バーナードスホームと言われる孤児院だったんですね。バーナードスホーム、これはドクター・バーナードスという人が中心になって作った孤児院でした。200名ぐらいの親のない、孤児がいる。しかし彼らは十分なる教育を受け、身なりも立派で、そして、職業訓練を受け、さまざまな勉強をしている、見る顔がみんな生き生きと笑顔に満ちている。こんなに芝生が広がってお城のようなところが孤児院だなんて信じられない。かつて、日本で見た孤児院は牢獄のような暗い惨めなところであったという印象だった澤田美希はですね、このバーナドスホームに、非常に感動をしました。そしてそのバーナドスホームに週に2回ほどボランティアで、行くようになるわけですね。そうこうしている間に、自分も将来このようなことをしてみたい、いうふうに心の中に夢とビジョンが広がっていったわけなんですね。これが後のサンダースホームの原型と言ってもいいのではないかなというふうに思います。そして、次の、不妊地が、今度は、パリだったんですね。で、パリに行きまして、彼女は皆さんマリー・ローランさんってご存知ですね。マリー・ローランさんの、弟子になったんですね。でマリー・ローランさんについて絵の勉強をした。5人限定の弟子の一人に、ミキが選ばれたわけですね。ミキとローランさんの合作の絵も残っていて、ミキ自身の絵もいろいろな展覧会で次々と入選を果たして、人々の度肝を抜きます。それからもう一つ重要なのはローランさんよりも、ジョセフィン・ベーカーです。ジョセフィン・ベーカーって名前聞いたことある方どのぐらいいらっしゃいますかね。あまりおられませんかね。ジョセフィン・ベーカーという方はジャズ歌手であり、女優さんなんですね。で褐色のヴィーナスと言われた、方なんですけども、お父さんが、ユダヤ系のスペイン人、お母さんが、アフリカ系の黒人の間に生まれた私生児なんです、で、彼女はアメリカのセントルイスに生まれるんですけれども、非常に大変な状況の中で生まれるんですが、彼女には踊りの才能があって、 あるダンスのレビューに出た時に、彼女の踊りがあまりにも素晴らしくて人目を引き、次々にお呼びがかかり、いつの間にか、彼女はスターダムに、のし上がるんですね。ヘミングウェイも、ジョセフィン・ベイカーを見て非常に感動して、今まであった女性の中で一番センセーショナルな女性だと言います。アメリカは非常に人差別が激しいので、ジョセフィン・ベイカーはフランスに渡ってたんですね。でフランスではもう人気ナンバーワン の、 女優さんであり、歌手になっていました。ジョセフィン・ベイカーは自分の生まれがこのように不幸な生い立ちでしたので、孤児に非常に思い入れが深かったんですね。そして自分でも12人のいろいろな人種民族の子どもたちを引き受けて、その孤児たちを養いました。ジョセフィン・ベイカーというのは、このミッキーにとっての大事な大事なお友達になっていきます。ジョセフィン・ベイカーは貧しい境遇の人を見るともう黙ってはいられない。持っているものをみんなあげてしまう。5カラットのダイヤの指輪でも本当に食うにも困るような家庭を見ればそれを惜しげもなくあげてしまう。子供たちの教育費にしてね、あなたの生活費にしてね、もう涙いっぱい目にためて、そのように自分のものを全部あげてしまうような捨て身の援助をする。この心意気に、ミキは愛通ずるものを感じるんですね。パリでは他にもですね、ノーベル賞のノーベルさんだとかですね、香水王のコティさんだとか、いろいろな方々と知り合いになっていきます。そして、最後の不妊地ですね、これが、ニューヨークですね。でこのニューヨークに、来た時には、先ほどお話ししましたようにサマーフィアターというですね、即席の劇団みたいなものを作りまして、大好評を、得るということですね。そんな時に親友のジョセフィン・ベイカーがアメリカに来る、ミキに会いたいというふうに、連絡があったんですね。もう嬉しくて嬉しくて、ミキは待ち構えていました。ところが、こんなに過酷なことがあるのかと驚くようなことが起きた。ジョセフィン・ベイカーは、お父さんがスペイン人です。でお母さんが、黒人の方ですね。でジョセフィン・ベイカーも褐色です。どちらかといえば黒人に近いという感じですね。それで、みんな眉を潜める。そして、露骨な差別を、していくわけですね。ホテルも、肌の黒い人は泊めたくありませんと言って断ろうとする。そして同じ、その劇団にで、舞台に上がるはずの人すらも、ジョセフィンと一緒に舞台に出るんであるならば私たちはマスクをかけたいというふうに言う。我慢に我慢を重ねてきたジョセフィン・ベイカーも本当に辛さが、でもう胸がいっぱいになってしまいました。ミキも、さまざまな差別を親友が受けるのを見てもう胸が痛みました。そしてある時のことだったんですけども、踊り子たちがジョセフィーンと踊る時に顔にマスクをかぶって踊りたいと申し出た時に、彼女たちは言ったんですね。黒人と一緒に同じステージに出るなんてボーイフレンドに嫌われてしまう。ミキはそれを聞いていて、何ですって、お前たちの芸なんて見られたもんでもないくせにマスクをかぶるなんて芸の上の見劣りがするので恥ずかしいんでしょう。ミキが怒鳴りかけたら、ジョセフィーンはミキの手を掴んでしっかりと押さえたというんですね。でフィナーレで全員が舞台に並んだ時、その中のミキさんが書いた自伝なんですけど、そのまま言いますね。カボチャのような顔をした赤毛のスターが言いました。ジョセフィーンは、一幕前にホテルに帰って、このフィナーレは白人だけの方がいいから。そうするとジョセフィーンは今度は私が止めようとした手の下をかいくぐって舞台に駆け上がった。そして彼女は叫んだ。あなたたちの その白い皮膚の下には黒い心がある。そして私の黒い皮膚の下には真っ白い心がある。こんな風に言ったっていうんですね。まあ、本当に精一杯の彼女の抗議であったということです。この人種差別の過酷さっていうのはミキが後で身をもって経験することになっていきます。さて、このようにして華やかな外交官の妻としての海外の生活、その中でたくさんのことを学んで彼女は帰ってくるわけですね。そして昭和16年1941年ですね、12月8日太平洋戦争が始まっていくんです。そして大磯というところには後に首相になります吉田茂なんかもいるんですが、特攻が尾行している。また澤田夫婦もですね、アメリカにいたので親米派だというふうに疑われて、アメリカのスパイの働きをするしないとも限らないということで、特攻警察の尾行が、いるについてはあるんですね。3人の息子たちがそれぞれ戦争に出かけますが、三男の明が戦死してしまいます。これは痛恨の出来事でした。行かせない方法もあったのに、三木には非常に悔やまれたんですね。そして、幸いなことに長男次男は、無事に帰ってきました。次男は特攻隊だったんですけれども、特攻隊に出る1週間か2週間前に終戦を迎えて、長男次男は無事だったんですね。そして、いわゆる大磯の家というものは、税金を物納するということで、政府のものになってしまったんですね。大磯の邸宅ですね。そして今は GHQ の管轄となっていたわけであります。そして自分の家もみんなもなくなってしまうという本当に惨めな状況になっています。で、ご主人の澤田連三は公職追放というですね、岩崎家にとってはどん底の生活ということですね。全てのものが奪われてゼロになってしまったという、そういう状況のことです。で、戦争は1945年にこう終わっていくわけでありますけれども、その頃、非常にびっくりするような出来事が次々と起きていきました。それは、いろいろなところに、赤ちゃんが捨てられているというですね、そういう、事件だったんですね。ドブの中に、池の中に、トイレの中に、赤ん坊が捨てられている、そういう状況であります。そんな中で、ついにですね、ミキにとって、忘れがたい人生の大転換点がやってきます。それは、戦争が終わって2年目のことだったんですね。彼女は、混み合う電車に乗って岐阜のあたりを通っておりました。列車の中は人でいっぱいであります。ごった返しておりました。で、その時に、運命の事件は、起きてしまうんですね。それは、ちょうど、ミキが座っていた辺りの、網棚の、上に、何やら大きなものを積んで乗っていた紫色の風呂敷包みがあったんでありますけども、電車が揺れた途端に、あろうことか、ミキの膝の上にドスンとそれが落ちてしまったんですね。それを見ていた同じ車両にいた移動警察の警官が見逃さなかった。当時は、闇市が非常に横行していて、闇の物資ではないかと疑ったわけですね。スカスカスカッと人混みをかき分けて警官がやってくる。お前の荷物だろう。いえ、私のものではありません。お前の荷物だろう。いえ、違います。 いいから開けてみろ、これ開けないともうどうにもならない。それでミキはその風呂敷を開ける。なんと新聞紙20枚にも重ねて念入りに包まれたその包みを開けてみたら、そこから出てきたのは赤ちゃんの死体だったんですね。それは黒人の赤ちゃんの死体だったわけであります。お前のものだろう、お前が産んだんだろう、お前はこの子供の始末をしようとしていたんだろう。警官はもう決めつけて、しまっています。いいえ、私のものではありません、私の、子ではありません。他の人たちは何か言ってくれれば良さそうなものなのに、みんな関わり合うことを、恐れて言わない。この列車の中にお医者様いらっしゃいますか。いらっしゃいましたら、この私が子供を産んで4日5日経ったばかりの、体の女かどうか見てください、私が裸になりますと言ってですね、ミキさんはゆっくりゆっくりこうボタン外し始めたそうですね。 あんまり早くボタン外せない、早く誰か言ってくれないかな。その時に一人の人が声を上げてくれた。あの名古屋で降りた女の人が、あの荷物を網棚に置いていくのを私は見ましたと言った人がいたんですね。もっと早く言ってくれればいいのにということですね。まあ、ボタン一つか二つ取ったところで言ってくれて助かった。それで、自分の疑いを晴れたんでありますけれども、しかしその時に神様から声を聞いたような気がしたっていうんですね。それはもうすでにクリスチャンになっていたミキではあったんでありますけれども、お前は一瞬の間とはいえこの子の母になったであるならば、他にも大勢不幸な生い立ちをした子供たちの母親にお前はなることはできないのだろうか、できないのか。まあ、こういうですね、神様の声を、ミキは聞いたように思うのですね。うん、そして、彼女はこれは一瞬の自分の思いかもしれない、もしそんな孤児を引き受けるとしたならば自分の家庭、と両立はできない、それは、途中で、できなくなったから都合によりやめますということはできない、一旦引き受けたからにはとことんまでやり遂げなければならない、生半可な気持ちではダメだ。彼女は3日も4日も主よ、私にこう語りになったのは神様ご自身であられますかと必死に祈るわけでありますね。そして、ついに、彼女は、この思いを神の前に何度も何度も数えきれないほど打ち明けて、ついにこれは神の自分に託された使命であると、こういう確信に至るわけなんですね。さあそうなったら今度はどこにその子どもたちを迎えるかということですよね。考えたのは大磯のあの家であります。お父さんにあの家を私に譲ってくださらないと言いますが、あの家は政府に仏納して税金の代わりに納めてしまった。で、政府に聞いていますと、役所に聞いていますと、あれは GHQ が今管轄しているから我々はどうしようもない。 GHQ にミッキーが乗り込みますと、これは、当時でいうと約400万円正確に言うと361万円払ってくれれば、そうすれば戻してもよい。ただし財閥は解体したから3代財閥の所有になってはいけない、こういうことですね。で、三菱財閥のものになってはいけないということで、ミキが、所属しておりました聖公会というですね、教会のその持ち物と、所有というふうにしてもらうことにするわけですね。でもですね、361万円というのはとんでもない、戦後は大金であります。どこからどう集めたらいいものでしょうか。どうやってもお金が出ない、そしてお金集めに走る、もうお金が欲しい、お金が欲しい。あんなお金持ちのお嬢さんだったミキが、友達にもお金が欲しい、お金が欲しいっていうのを聞いて、 友人たちはみんな、何を言ってるのっていうふうに不思議に思ったと言います。ミキは木を見上げてはその葉っぱ一枚一枚がお札に見えるというほどに、あのお金お金お金というふうに頭の中はこのお金を揃えることでいっぱいだったんですね。戦後怪しげなデマが語られました。埋蔵金があそこにある、ここにある、信じてそこにまで出かけていくけども何もないというような詐欺師、山師にも出会う。もうそれこそお金が手に入るんであるならばということで駆けずり回る。日米の友人たちに手紙を書く。何卒力を貸してください。書いた手紙5000通。でもお金はさっぱり来ない。その間にも 何しろその何でも今度は孤児を引き受けてくれる、混血児を引き受けてくれるところが始まるそうだ。噂を聞きつけた人たちが、この子どもたちをどんどんホームに送ってくる。こういうことですね。そして当時は取り替え事件というのが結構あったそうなんですね。それは乳母車に自分の子供を置いておいて、ちょっと家の中に入って話をして出てみたら、なんと赤ちゃんがいないで、自分の赤ちゃんがいないで代わりに黒人の赤ちゃんがいる、クロンボの赤ちゃんがいる。で、もうこんな子供はうちの子供じゃないからって言って、やり場に困った人がですね、サンダースホームに持ってくる。ちょっと目を離した隙に子供に交換してしまう。それから、アガサという女の子は、黒人のアメリカ兵に強姦されてしまう。和歌山の人、女性ですよ、お母さんね。で、生まれた子供がアガサちゃんですよ。でも彼女はまさか自分が身ごもったとわからない。悲劇はあったけれども、縁談が、お見合いがあって結婚できた、日本人と結婚できた。ところがどんどんどんどんお腹が大きくなっていく。そして5ヶ月か6ヶ月で子供が生まれてしまう。旦那には身に覚えがない。生まれてみたら真っ黒な赤ちゃんだった。俺の子供じゃない。ひどい目に遭う。そして、お母さんは2度目の2番目の日本人との間の子供生まれるんですけども、死んでしまう。引き取り手がないその黒人のアガサちゃんもここのところに送られてくる。みんな厄介者払いということですよね。どうやったらお金があるんだろう、どうやったらお金が来るんだろう。その時に、ある方連絡があったんですね。エリザベス・サンダース。このエリザベス・サンダースという方は80歳ぐらいになって日本で息を引き取られたクリスチャンの女性であります。生涯独身だった方。ちょうどドロシー・ラルフさんのようにですね、一生懸命日本の家庭で尽くした女性だったんですね。彼女が自分の遺産約170ドル、当時のお金にして約5万円ということですね。約5万円のお金を、その神様のお働きのためにって言って遺言で全部残してくれた。で、聖公会の方ではこれをあなたのホームのために使うのがいいと思ったと言ってですね、聖公会の方からお金が回ってきました。もうミキは嬉しくって嬉しくって嬉しくってですね。それで、このホームの名前に最初の寄付者の名前、エリザベス・サンダースを、つけたという、こういうことですよね。話を、さらに急がなければなりません。でも世間の評価は、大変冷たいものでした。クロンボとか、あるいはパンパン、売春婦の子とか、もう聞くに堪えない、言葉が、方々から、かけられる、投げかけられる。また、ミキも何か下心があってこういうことやってるんだろう、というふうに、あざけられる。そういうことで非常に心が痛むわけですね。それだけではなくて、頼みとしていた、アメリカ人からも、 ホームの中にベッド作るって贅沢なんじゃないのって言って、言われる。ホームの乗っ取り計画もある。あるいは味方のはずだった聖公会の中でも、あの沢田美希さんには困ったものだ、沢田美希さんは聖公会のガンだとか教会のガンだとか言って、協力を、拒む人が出る。また根も葉もない悪い噂を広める人もいる。まあ、そういう、辛い目にも、随分合うわけですね。しかし、ミキには隠れ場がありました。ミキさんが、隠れ場としたところはどこだったのか。それはね、十字架の前だったんですね。自分が、祈りの場所としていたところに十字架が立てて、小さな十字架がある。そこで、夜が明けるまで、涙とともに祈り明かし、神様に全部自分の心の悩み重荷を打ち明け、お金がないと言っては祈り、また誤解されたと言っては祈り、また苦難にあったと言っては祈り、すべてを神に打ち明ける、まあ、そういう日々の中、本当に不思議に、この361万円が、随分時間はかかりましたけれども、ついには、全額満額、揃う。まあ、考えてみればそもそも自分の家だったわけですよね。それをこんな大金を払って買わなければならなかったということ、これも考えさせられることであります。アメリカに行って、このサンダースホームの買い取りのためにですね、講演旅行をする。しかしアメリカ人も喜ばない話題、アメリカ兵が日本女性との間に作ってできた子供、そんな子供の責任をアメリカ人取れというのかと。大体日本人はパールハーバー覚えていないのか。 Remember パールハーバー。また日本人はどれだけ悪いことを、アジアにしたのを忘れたのか。かえって怒られる始末。ミキは涙ながらに言います。私は、中国に素晴らしい、その焼き物があるという話を聞きました。みんなあっという顔をして聞いている。陶器ですね。それがある時に真っ二つに割れてしまった。しかしそこにある名人が現れて、その二つに割れた名品の陶器を継ぎ目がわからないがごとくに見事に継ぎ合わせて、その名器の評判は一層高まったという話を聞いたことがあります。皆さん、私たち日本は確かに中国の皆さんと喧嘩をしました。争いました。しかしどうしてアメリカの皆さんは私たちと日本と中国が仲良くなるように、この名人のように次に合わす努力をしてくださらなかったのですか。むしろ対立するように、あなた方は働かれたのですか。シーン。そういうような状況の中で、だんだんにまあ、ミキの言葉に耳を傾ける人も増えて、まあ、いったわけでありますね。まあ、いろいろな苦労があった、黒人の貧しい教会に行った方が献金が多く、大金持ちのところに行くと、かえって冷ややかな目で見られるという切なさも、経験しました。でもアメリカでおいてですね、パールバックというですね、ノーベル文学賞をもらった、女性ですね、パールバック女子とも、まあ、親友の間柄になるんです。パールバック女子の娘さんは知的障害がありました。でもその知的障害がある娘さんのために何としてでも自分はお金を稼がなければならない。パールバックにできることは何か。文章を書くことだ。そして文章を書いて書いて書いていくうちに、それがだんだん世界の目に留まり、ついにパールバックが書いた名作大地、これによってパールバックの名声は普及のものとなって、ノーベル文学賞を彼女はいただいたんですね。あの子のおかげです。私がノーベル文学賞をいただいたのは。ミキさん、私たちどこか似てますね。頑張りましょう。ミキは本当に、そのようにしてですね、大勢の孤児を、養い、まあ、育て育んでいきました。多くの父親は、自分が父親であることを、知らないかのごとく責任を取らないでアメリカに帰って、しまいました。 でも、ミキは、何百人という人たちをですね、養父養母を斡旋し、そして、新しい出発の機会を、与えたんですね。まあ、本当にそれは素晴らしいことでありました。このエリザベス・サンダースホームで、とても困ってしまうことがあったんですね。それは、孤児の数が何百人というふうな状況になったときに、まるでエリザベス・サンダースホームはですね、ペットショップであるかのような心得違いをする人がいっぱい現れたというんですね。まるでそれはね、小鳥や 子猫や熱帯魚を売るお店に来たようなつもりで、子供くれ子供くれというふうに言う、ね、あるいは3人子供がもういるのにあと2人欲しいという人がいる。なんでそのお子さんが欲しいんです、子供が欲しいんですかと言ったら、5人以上子供がいれば特別手当がつくし、所得税の差し引きもあるからだ、まあ、そんなようなことがある。またある時には6人のアメリカの女性が靴のまま乳児室に上がって、めいめいが自分たちが選んで気に入った子供を持って帰る、連れて帰ろうとする。まるで犬や猫の子供を選ぶようにということですね。でミキはもう怒り心頭に発してですね、奪い返して、あなた方はなんでこんな風に勝手に子供を連れ去ろうとするんですかと言いましたら、その6人の女性のうちの1人は、あれ、日本は絹と真珠と混血児は有り余っているからよりどりみどりだと聞いてましたがと言ったそうですね。まあ、あまりにもひどいそういう扱いにもう言葉を失うほどだったんですね。その後ミキは養父母を見つけるときに、養父母に子供を選ばせないことに決めたんです。なぜならばやっぱり自分とどこか顔似てるとか、あるいは外見的にいい子をね、選ぶという傾向があることを知ったからです。でも考えてみれば、親というものは生まれてくる子供がどういう姿格好かわからないで子供を授かるわけですね。同じようにするべきだと、ある時からミキは、親がどういう子がいいか、この子はこういう子だから、こういう子は可愛いから、美しいから、理髪そうだからというようなことで選ぶということを断固拒否して、祈りながら、この方にはこの子をっていうふうに、まあ、斡旋するようになっていくわけなんですね。時間の関係でもそろそろ終わらなければなりませんけれども、あと、ですね、ミキは、この子どもたちのためにもっと根本的なことを考えようとしていくんですね。なんともスケールの大きな話です。混血児を、差別なく迎え入れてくれるところはどこだろうと、彼女は考えるんですね。2つあった。混血児であることが全然恥ずかしくない、ハワイ、それから、ブラジルです。ところがハワイはダメでした。なぜならばハワイはアメリカの州の一つなので、移民法の高い壁があってなかなかいろいろ面倒くさくて、結局は、なかなか迎え入れてくれない。ブラジルだったらいいんではないか。ブラジルにですね、300町部、約300万平方メートルの広い土地を買って、そこにアマゾン開拓をしていくんですね。でも、日系人から、いろいろ生活を邪魔されるとか、我々がせっかく築いた評価を、こういう、この混血児たちに崩されたらたまったもんではない、まあ、いろいろな意地悪を受けたりします。まあ、なんだかんだで、アマゾンの方は、1976年には結局閉めることに、なりますね。まあ、そんなこともありました。でも、この背後に、随分と、まあ、いろんな神様の助けがあったことを、ミキはしっかりと、記録をしております。神様はいつもスローモーションだ、もっと早く、助けてくださればいいのに。神様がなさることは早すぎず遅すぎず必要なものだけ、それだけが送られてくる。 いうことがある、ね、そういうことを書いております。ある時、ミルクがすっかりなくなっている、明け方の授乳を控えてみんな泣きたい気持ちでいた。私をはじめ保護たちはみんな自分たちが目牛だったらどんなによかったことかと言った。そのうちにみんなは、ため息が祈りと変わった。その明け方、授乳時間の少し前、門番のところに大きな木箱が2つ置いてあった。何だろうと思って開けてみると粉ミルクが入っていた。本当に不思議なことだったんですね。それから、ある時にはですね、非常に、命危うい子どもが、状態、危ない状態になってしまった。手の足も、手の先も足の先も冷たくなっている。医者はあと1日持つか持たないかわからない。医師は言う、ペニシリンさえあれば、ペニシリンがあれば助かるんだ。でもアメリカ人でも手に入らない。ところが、祈った時に、アメリカ大使夫人のグルー夫人がアメリカから送ってくださった物資が届いた。それを開けてみた。そして開けてみたらそこになんと2本のペニシリンが入っていた。ありえないことのような出来事が起きた。ペニシリンを打ってその子どもたち元気に助かった。後に、ワシントンのグルー夫人に、命拾いしたお礼を言ったら、ペニシリン、私はそんなものは入れてませんよ。アメリカの法律で、救援物資の中に貴重薬は入れてはいけませんもの。どなたが入れたのでしょう。いまだにそれは謎。大晦日支払いがたまっている。そして、もうそれは全て払わなければならない。12月31日、もうどうしても払わなければならない最後の時、嫌な借金取りがやってきた。会いたくない人がやってきた。その嫌なやつと一対一で向き合わなければならない。以前から伸ばしてね、伸ばしてねってずっとお願いしてたまって、もう逃げられない。もう今日という今日を払わなければもうどうにもならない。その時にミキはとっさに、今夜8時にもう一回来てください、それまでになんとか お支払いしますから。そして、一応追い返した。追い返すには追い返したが、この大金払う目当ても見込みもない。なんか金物のものはないかな。自分ながら自分のセリフが泥棒のようなセリフであってハッとした。なんか金物のものはないかな。するとベッドの下に置いてある大きな木箱が目についた。大抵のものは、みんなおむつとなってミルクとなってしまったけども、まだ何かあった。その箱を開けてみた。するとそれは菊の御紋のついた銀の 大きな花瓶であった。これは確か明治天皇からの贈り物であった。これだけはと取っておいた自分が恥ずかしかった。これを売りに行こう。大晦日の銀座を果てから果てまで足がしびれるほど歩いて、やっと買ってくれそうなところを見つけた。しかし、世知辛いこの世の中、明治大帝の贈り物であることも菊の御紋書も何の効き目もない。ただ銀の目方の値段でしか買ってくれなかった。大きな花瓶を担いでやっと得たお金は支払い予定のお金の半分にも満たなかった。帰りの汽車の中ではあまりにも青い顔をしていたのか、ご気分が悪いんですかと言われる始末。そろそろ、降りる支度を始めていた。その時に目の前にいた老人が私の顔を見ていたが、話しかけた。あなたは昔ずっと前に北京にいらした沢田さんではありませんか。私は彼が誰であったのかどこであったのか少しも記憶がない。はい、北京にいた沢田は沢田ですけれど。その人は目をキラキラさせて飛び上がって話した。覚えてらっしゃるでしょう。私は北京であなた様からお金を拝借しました。今年で20年になります。ようやくお返しができる時が来ました。今ここに持っています。失礼ですが気持ちばかりの利子も入れておきました。目の前には白い袋がひらひらと見えた。他は何も手に目に入らない。手を伸ばしてそれをひったくるように受け取って私は大磯駅に滑り込んだ。ありがとう。家に帰ってその袋を開いてみた。 それは銀座で作った金に足すとちょうど支払い分になる金額であった、うん、皆さんこんなことだってあるんですね。不思議なことです。ホームの子供たちは、いろいろなお祈りをしてけなげなお祈りで心打たれる。ある日曜日の教会、小さな黒い女の子がお祈りをしている。長いまつげがそりを打って、これからこれが白い皮膚だったらどんなに美しいとみんなから褒めそやされるだろうと惜しまれるような子供。しっかり組んだ指を顎の下に沈めて、彼女は、声高く神様に呼びかけた。神様、今年の夏は太陽の光をたくさん送ってください。そしてみんなが海岸の砂の上で日光浴をするとき、私よりももっともっと日に焼けますように。9月に学校が始まるときは私のように、私よりももっと黒くなりますように。ミキはこの祈りを聞いてしまいました。そこでそれ以来、彼女は夏にはできるだけ海に入って日に焼けるようにした。鳥取の海に入るときにも真っ黒になるまで、別人と思うくらいに日に焼けるようにした。するといつも笑ったことのない黒い子供たちも私が黒くなるほどにますますニコニコ喜ぶ。私は黒くなることがこんなに喜ばれるとは思わなかった。子供たちが町のいたずらっ子からバカにされる。おい親なしっ子、父さんがないくさに悔しければ父さん出してみろ。たまたまそばにいたミキは身構えて、次に何か変なこと言ったら柔道で投げ飛ばしてやろうと思っていた。するとサミーが静かな声でこの町の悪ガキたちに言った。あなたたち、主の祈りって知っている？天に増します我らの血よって言うんだよ。僕たちには天におられるお父様がいるんだ。サミー、よく言ってくれた。お母さんの思い出のない子供がいっぱいいる。みんなに話した。みんなには4人のお母さんがいるのよ。第一のお母さんはあなた方を健康な子供に産んでくださったお母様、感謝しましょうね。第二のお母様はとして神様はこの私を選んでくださった。私はそのお務めを果たしている。第三のお母様は学校の先生がお母様よ。そして第四のお母様は保母のお姉様たちよ。あなたたちのために神様は4人のお母様を選んでくださったのよ。素晴らしいことじゃないの。だからお母様がいないと寂しがってはいけない、恥ずかしがってはいけない。あなた方には神様は4人のお母様をつけてくださったのだからね。どこまで納得するでしょう。でもそういうのが、ミキには精一杯でした。でも自然に子供たちは、ミキのことをママママと呼ぶようになります。まあ当然の成り行きですよね。ある子供たちはママちゃま、ママちゃまと言います。ミキは大変に感触持ちでというか、すぐ引っ叩く、叩く、そばに何かあればそれで殴るというような体罰もいっぱいしたそうです。目にあざなどできた子供もいた。でもミキが、スペインのマジョルカ島で召されたという知らせを聞いて、1週間後にその遺体が来た時、そこに大勢のホームの子供たちが集まってきた。殴られた子も、顔に傷が残ってしまった子までもママママと棺に取りすがって泣いた。この子どもたちは本当に、ミキを通して、神様の、その愛を、知ることができたのであります。最後に、一箇所聖書を見てみましょう。だいぶ時間が本当に長くなってしまいました。ローマ人への手紙の8章というところでございます。ローマ人への手紙の8章というところでございます。 8章の14節、ローマ8の14、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊というのは、聖霊というふうにも聖書に書かれているんですね。私たちが神を信じ、罪悔い改めてイエス・キリストを通して神様の罪の許しをいただいたとき、私たちの内側に神様の御霊が住んでくださる。目には見えませんけれども神様がそのように約束してくださっています。その神様の御霊に導かれて生きる人は誰でも神の子供です。神様の子供なんである。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちはイエス・キリストを信じ、罪許していただき、神様の恵みを本当にまっすぐに受け入れていただいたときに、またあの放蕩息子の話、ミキは感動して聞いたわけでありますけれども、許しがたきものを喜んで許してくださる神様のご愛を知ったとき、私たちは神様の霊を受ける。それは子としてくださる霊である。その御霊によってアバ父と呼びますというふうに言うんですね。アバというのはお父ちゃんというような親しげな言葉だそうです。アバ父、本当にお父ちゃんお父さん、ある訳ではトト様などと訳してあるのもあるんですけども、本当に親しい呼び方。神様が私たちのお父様になってくださる。私たちが神の子供であることは、御霊自身がご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。私たちは神様と共に豊かな神様の天の栄光の資産をいただく恵みに預かったものであるというふうに聖書は言うんですね。さてここに、私たちの肉体上の親はどうであれ、私たちは一人一人神様の前に神の子供としていただけるのだという、そういう破格の神様の恵みをいただいているということですね。それはもし私たちがそのように神に願い、また神様の恵みを心開いて受け入れるならば、誰でもがこの恵みに預かることができると、こういうわけですよね。この神様からいただく恵みはどんなにか、まあ、素晴らしい恵みであることでしょうか。最後に一つの話をご紹介して終わりたいと思います。ミキには、親しい友人がイギリスにいた頃3人おりました。一人は地中海に島を持っていて、海賊が住んでいたお城の中をすっかりモダンに直して住んでいるお金持ちでした。ヨットも持っていて、私たちが寄るとミキさんたち夫婦が寄ると地中海を方々見せてくださる。ミキは、私は幸せってこれじゃないかと思った。ところがある日番人が火を出してしまい、ヨットも城もみんな焼けてしまった。本当の幸せというものは火で焼かれるものじゃないとその時思いました。もう一人の友達はフランス人でした。フランス人はアルプスのふもとに世界一の果物の温室を持っていました。自分が非常に弱く生まれて、お医者さんからたびたび死の宣告を受けながら、果物だけの療法で健康を取り戻したというので、世界中の果物を作っている。 私が遊びに行くと本当に美味しい、口の中で溶けてしまいそうな果物を食べさせてくれる。これが本当の幸せかなと思ったこともありました。ところが山津波にあって家族がその温室の下敷きになって死んでしまいました。本当の幸せは火でも焼かれないで水でも底割れないものだと私はその時思いました。最後に3番目のお友達のことを申し上げましょう。これはユダヤ人のおばあさんで、世界の10人のうちの1人と言われるほどに宝石を集めていらっしゃる。私は悪いことですけれども、長い鎖のダイヤモンドを膝のあたりまで垂らしていらっしゃるときに、これを一粒落としてくださったら、私は3人の子供を大学にやることができると考えながら、よくその方の後を歩きました。でも一度も落としたことはありませんでした。ところがクリスマスの前の晩にシカゴの有名なギャングが来て、その宝石を気持ちのいいほどみんな持ってってしまいました。そして非常に執着を持って抵抗された奥様を最後に背中からピストルで撃ってしまったのです。本当の幸せとは、火で焼かれないもの、水でも損なわれないもの、泥棒であれ役人であれ、どんな偉い人でも私からそれを取ることができないものでなければならない、そういうものでなければならないと思った。私は一人の子供を幸せにして、その子供が幸せになるのを見て私は幸せになった。その子供を通して多くの人が幸せになった。そう人を600人も900人も、最後は2000人と言われていますが、子供を育てた。それが私にとっての失われない幸せです。でもそれと同時に、またミキは神様からいただいた、神の子としていただいたという、その幸せを根底に持っていたのであります。ミキはミキなりにですね、御国を来たらせたまえということを、この、地上で実行した本当に勇敢な女性だと思います。私たちも、各々の人生の中で本当に、ミキさんの生き方を参考にして、歩ませていただければ幸いだなと思いました。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、大変長い時間を費やしてしまいましたけれども、皆さんと共に、沢田美希さんの生涯を考え、またそこからいろいろなことを教えていただいたことでございます。本当に人間が目に見て素晴らしいと思うことがどれほど儚く、また失われやすいものであるのか、そしてまた人間の愛というものがいかに外見や、また人の評価に左右されやすいものであるのかということを教えられます。皮膚の色が一つ違うだけで、どんなに言い知れない悲しみや苦しみを味わわなければならないことか、それを身をもって沢田美希さんは経験してこられました。しかし神様は、私たちがどのような皮膚であれの色であれ、どのような人間であれ、どのような過去であれ、どのような人には知られていない自分の内側を持つものであれ、神様は隔てなく、本当に神様にあってイエス・キリストの恵みによって隔てなく私たちを受け入れてくださる天のお父様でいらっしゃることを覚えて、主を心から感謝いたします。またこのイエス様を信じてまいりますときに、神様が思ってもみなかった生き方へと導いてくださること、またこのことをミキさんの生涯を通して学ぶことができまして、ありがとうございました。どうぞ私もまた、この神様のメッセージに心に受け止めて、本当に神の御霊に導かれるのは神の子供であるという、聖書の高らかなるこの宣言を我がものとして歩んでいく幸いなお互いとなしてくださいますように、心よりお祈りいたします。今日のこの時を感謝し、またこの後の食事交わりの時を感謝して、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。